聖書にはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書があります。そのすべてに共通の記事はイエス様の十字架と復活という私たちの救いになくてはならない出来事です。で、今日今読んでいただきました5000人に食べ物を与えるというこの出来事も4つの福音書すべてにあります。このことからも私たちに大切なことをこの出来事は示していると言えます。さて、人たちはイエスのところに集まってきてっていうふうに聖書始まっております。この人たちはどうしてイエスのところに今集まってきたかっていうことについては、この72ページの前のページですね、71ページの、下のところに12人を派遣するというところがあります。イエス様は12人の弟子たちを2人ずつ組に分けて、伝道のに使わされました。それで12節をここで読んでみますと、12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒したとあります。この弟子たちが、イエスのもとに帰ってきたということです。そして自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告します。その報告を聞いて、イエス様は弟子たちにしばらく休むようにとおっしゃいました。で、これはイエス様もしばしば人を避けて寂しいところで祈られたように、弟子たちの肉体の休息だけでなく祈りによる霊的な休息が必要、そのことでした。そこで一同は、この一同の中にはイエス様も含まれております。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところに行った。で、ところが多くの人々はそれを見てですね、湖を渡るわけですから、他の土地の方が高いわけですね。そして周りの町々の人、またその人たちが見てですね、全ての町から一斉に駆けつけ、イエス様たちよりも先にそこに着いたとあるんですね。そうすると、船から上がられたイエス様は、それほどまでに後を追ってくる群衆たちを見てですね、飼い主のない羊のようだと深く哀れみ、いろいろ教え始められたとあります。本当に想像するだけでもびっくりするというか、その人々の群れをイエス様がご覧になった時のイエス様の深い哀れみ、この深い哀れみっていうのは、ああすごい人がやってきたっていうことでなくって、本当に腹綿が痛む、もう体中で痛みを覚えるという深い同情を覚えられたわけですね。羊という動物は、その牧畜を盛んにあるユダヤの地方ではみんなに親しまれた動物です。ところがこの羊という動物は自分だけでは道が探せないということは、餌も探せない、そして右往左往して迷子になっていつも命を失うことが多い。ですから羊飼いたちが必要なわけですよね。飼い主のいない羊っていうのは本当に命が守れない哀れな状況であります。そのような、その羊のようだと人々のことを思われたわけですね。そしてこの人たちが求めているもの、飢え渇き、霊的な、どこに行ったらいいんだ、自分は何なんだ、どうすればいいんだっていうような人たちが、それまでもイエス様に病気を治していただいたり、またお話を聞くことで、その飢えを癒され、また希望を与えられてきたわけですね。ですからイエス様は休む間もなくですね、神の国のいろいろなお話をされました。人々は時の経つのも忘れて聞き入っていました。ですからだんだん日も傾きかけるという、そのくらいの時間まで、お話は続いていたわけですね。そうするとだいぶ時間も経ったので、弟子たちは群衆を解散させることをイエス様に提案します。 解散させましょうと。でそうすればそれぞれが何か食べるものを買いに行くだろうと弟子たちはこう、まあ、順当なというか配慮をしてそのことを提案したと思われます。ところがこうイエス様はあなた方が彼らに食べ物を与えなさいとお答えになったんですね。あなた方がこのたくさんの人たちに食べ物を与えなさいと言われました。弟子たちはこう驚いたことでしょう。そしてやっぱり考えたんでしょう。そしてイエス様に言います。私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかこういうわけですね。 この1デナリオン、こう200デナリオンの単位の1デナリオンはこう男の人が1日働いて得られる賃金にあたります。だけれどもイエス様たちがおられるところは人里離れたところですよね。大量のパンを手に入れることだって、まあ、不可能なわけです。場所、そういうお店もないわけですよね。それに弟子たちは先ほどの前のページの10人を派遣されるところで村にならなくてもいいですけれども、イエス様はこのように弟子たちにおっしゃってるんですね。旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋も帯の中に金も持たずに行きなさいとこう言われてるんです。ですから弟子たちが何も持ってないということはご存知です。こう弟子たちはって考えたりと思いながらでもねいっぱい考えたと思いますよ。だけれどもとても私たちにはできません、無理です、不可能ですという結論にならざるを得ませんでしたね。どうしてだってできないんだと、そんな無理なことはっていうふうにこう思ったでしょう。そしてそこからもう先は行かない、行けないというかな、そこで止まったと思います。明らかにイエス様は弟子たちに不可能だということをご存知で、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと命じられたんですね。とも言いますよね。どうしてそのようなことをおっしゃったんだろう。イエス様は意地悪なんだろうか、弟子たちを困らせようとしてるんだろうか、何なんだろうと思います。だけれどもイエス様は先ほども弟子たちを休ませようと深い配慮ができます。そして人々は憐れまれました。だから意地悪でこうおっしゃってるんではないんですね。何かイエス様にそこに大事なことが隠されている。それはどういうことかっていうと、弟子たちがどのように考えてもどのようにこう自分の中からこう、まあ、知恵やアイデアをこう浮かび出そうと思ってももう全く無理なんだということをやはり分からせたかったんですね。弟子たちはある意味での成果を上げて戻ってきています。だけれどもそれはあなたによるものではないと、こう自分の中に力があると思いがちな弟子たちに、こうそういうこととは違うんだと、私にはどうすることもできないというようなこう事柄に出会わせられたわけですね。これは私たちで言えばどうしてこんなことが起こったんだろうという試みでもありますし、また試練の時かもしれません。だけれどもイエス様はあえてそのことを弟子たちにこう与えられました。立ち尽くす弟子たちです。その上でイエス様は弟子たちに一歩踏み出すようにと促されます。イエス様がおっしゃったんですね。パンはいくつあるか見てきなさいと言われたんです。そうすると弟子たちがそこでしたことはイエス様のお言葉に従って手分けして人々の中を回り、パンがあるかどうかっていうのを見に行ったってことですよね。とてもパンなんかありそうもありませんとかね、そういうことではないんです。イエス様がおっしゃった言葉に従って手分けして人々の中を回って、パンを持ってる人いませんか、何か食べ物ありませんかって こう動いたわけですね。そしてパンが5つと魚が2匹ですと報告します。それを聞いてイエス様はさらに弟子たちにおっしゃいました。人々を組に分けて青草の上に座らせなさい。そうすると弟子たちはお言葉に従って人々を100人50人と座らせます。まあ、青草の大きさも違いましょうしね。そこでこう、無秩序に、まあ、集まってきたというか、その人たちが一つの集まりとしてこう座ることになります。そして人々が全員青草の上に腰を下ろすと、イエス様は5つのパンと2匹の魚を取って天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配されました。ここでもイエス様は弟子たちに渡しては配らせておられますね。そしたら、そうですね、42節、43節、44節ではこう書かれています。すべての人が食べて満腹した。そしてパンのくずと魚の残りを集めると12のかごにいっぱいになった。パンを食べた食べた人は男が5000人であったとあります。このところで、まあ、あふれる祝福と恵みがあったことを示しています。で、このパンのくずを集めたっていうのもイエス様が弟子たちに命じておられます。こう少しの無駄がないようにパンの残りを集めなさいということを他の福音書では書いてあります。ですから弟子たちはそこの中にいつもいたわけですね。で、この驚くべき出来事についてちょっと考えてみますと、イエス様が今までなさった奇跡の中には人々が強く求めてこの病気を治してほしいというその人の信仰からなるものとの出会い、そのことがきっかけになっていることがたくさんありましたね。そして、まあ、急を要することもありましたね。急いでくださいっていうふうな。ところがここの今日の出来事においては人々はこうお腹が減って大変だ、食べ物をくださいというふうには訴えてないんですね。そして緊急事態でもないわけですよ。急いでそうしなければならないというようなことでもなかったんです。そうするとまたなぜイエス様はここでこのような奇跡を行われたのかというふうに今一度考えてみたいと思います。先ほども言いましたように、はじめにイエス様は弟子たちに、ここの、今日の一連のところでは弟子たちにっていうことが、まあ、一番最初に人たちはって、これは弟子たちのことですけれども出てきます。たびたび弟子たちにとか、またイエス様はあなた方に、あなた方がっていうふうにおっしゃっています。こう弟子たちにとイエス様の関係、特に弟子たちに対するこうイエス様のこう思いっていうことがたくさんあると思うんですね。ですからイエス様は弟子たちにこう自ら頼ること、自らの中に力を求めることは全てすれば無力なんだと、空っぽのものなんだっていうことをまずこう知らされました。そしてイエス様ご自身が、じゃあ私にはできるよっていうふうにはおっしゃってないんですね。されてないんです。大切なことはイエス様ご自身も自らの力に頼ることをなさいませんでした。イエス様ご自身がなさったことは天を仰いで父なる神に賛美の祈りを捧げられたことです。神様のみが力ある方であること、そしてそのところから恵みが表されることをこう示されたんですね。ですからこの奇跡の物語の中で弟子たちは傍観者ではありませんでした。一つ一つの出来事に弟子たちが身をもって関わっています。それも イエス様の言葉に従ってです。イエス様はお愛する弟子たちのことをいつも思っておられます。この今日の5000人に食べ物を与えるというこのところの前のこう話の、まあ、だから30節から今日始まりましたけども、29節をちょっと見てくださると、ヨハネの弟子たちはこのことを聞きやってきて遺体を引き取り墓に納めたとあります。ヨハネの死がここで入っております。道備えをしたイエス様の前にイエス様を指し示したヨハネが殺されています。そしてまた今日司会者の祈りにありましたように、こう受難節に入りますね。こうそのことをイエス様はお分かりです。その時に自分の愛する弟子たちが何が必要なのか、弟子たちに何が必要なのか、この愛する弟子たちを本当に養うことに心を砕いておられたと思いますね。ですから天を仰いで父なる神に賛美の祈りを捧げた自分の姿を通して神様の方に心を向けるように、神様の天からの恵みを受けるようにということを知らされました。この奇跡を通して弟子たちが神の全能を信じる信仰へと高められるようにとこうお導きになったんです。私たちもまたこのことに招きを受けています。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。子どもたちと共に今日この礼拝を守ることができましたことを感謝します。いつも神様に心を向けて歩むことができますよう、聖霊のお導きをお祈りいたします。主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。